聖書にある神の言葉に聞きます。フィリピの信ての手紙第1章20節から26節です。新約聖書362ページ上の段になります。フィリピの信ての手紙の第1章の20節、新約聖書362ページ上の段の途中からになります。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ身の良い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この二つのことで板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。そうすれば私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは私のゆえに増し加わることになります。
ある私の友人といいますか、知り合いのキリスト者の方がおられまして、その方がある時にね、ある時にこういう話をしてくださったんです。自分がどういうふうにして信仰を持つようになったかという話です。その人は求道をして信仰者となった方でありますが、そのきっかけとなったのはある一人の牧師と出会ったからだと言うんですね。で、出会って回ることがあって相談されたというんです。で、その牧師に相談した。で、その牧師は、その人の話を聞かれたんでしょうか、聞かれたでしょう。その人とかかられましてですね、その人にこういうことを、ある日言われたというんです。君人間はねって、思想というものを持たないと生きていけないんだよ。思想を持つようにしなさいって、思想を持てって言われたって言うんです。で、この言葉が自分にとってはきっかけになったっていうんですね。そしてこのことがきっかけになって教会に真剣に通って、真剣に聖書を読んで、そしてイエス様のと出会って、そして、信仰を持つようになったですみたいな話を、してくださったんです。私も実は似たようなことを言われたことがあります。その人には人生の中で与えられたある悩みというものがあった。非常にそれはパーソナルな個人的な悩みというものがあった、そしてそのことで行き詰まって、牧師のところを訪ねた。聞いてくれた。けれどもその言葉をきっかけにして自分が考えたことがあったっていうんですね。それは実は問題というのはその自分が抱えているパーソナルな問題の解決というよりは、もうちょっと広い問題を自分が抱えている。で、自分が、どう生きるのかみたいな根本的なものを、持ってなかった。要するにそれが思想ということですね。そういう思想というものを 持ってない自分に気づかされて、そして聖書を読み始めたということなんです。その問題が解決されたかどうかは分かりませんけれども、これは私は分かることなんです。なんか分かる気がするんです。この人の語られた、思想と、この人が言われた、先生から言われた思想を持てって言われた、この思想というのはもうちょっと別の言葉で言うということもできると思います。つまり、こう非常に広い生きる目的みたいな、どう生きるのか、あるいはどう死ぬのかってことです。死生観って言ってもいいですよね。自分がどう生きてどう死ぬのかみたいな、要するに広いところが見えてないので、地図がないので自分がどこにいるかわからなくって、そして、悩んでるってことになる、悩みを抱えるということに、自分がなってるんじゃないかということですね。で、聖書っていうのは私はそういうものを明らかにしているものだと思います。どう生きるのか、どう死ぬのか生きる死ぬってどういうこと人間が生きたり死んだりするってことはどういうことみたいなものを語っているのが聖書ですね。こういう立派な人になりなさいとか、ああいう立派なことをしなさいとか、人に親切にしなさいとか、優しくしなさいとか、そういう倫理や道徳が書かれているように思っている人もたまにあるんですけども、実はそうじゃない。聖書は、もっと根本的な事柄を語っている。そして今日の聖書の箇所はそのことがすっごくよく表れている聖書の箇所の一つです。この言葉は獄中にあったパウロがフィリピの教会に宛てて書いた手紙の言葉の一部です。そしてここでパウロは自分の人生、自分がどういうふうに生きる、あるいは死ぬってことをとらまえているのかみたいな、生き死にのことについて語ってくれています。そういう意味では思想ですよね。聖書の思想というものが、生きること死ぬことに対する思想というものが非常によく現れている聖書の箇所なんです。最初の20節にはこうあります。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。伝道者パウロという人が書いている手紙ですが、このパウロにはその人生において一貫してひたすら願っているものがあったんです。この二十節の切に願うというものは、言葉はこう、特別な言葉でして、他の何者にも気を取られず頭を一定の方向に向けるという、そういう意味の言葉なんです。ある人は首を長くして待つみたいな、そういう言葉だとも言ってますね。もうただひたすらみたいな、非常に強いです。これがパウロにとっての人生の非常に大きな目標といいますか、目的として捉まえられていたわけです。それは一体何かというと、ここで二つのことが言われています。まず一つ目は、どんなことにも恥をかかずということです。ここを聞きますと皆さん思われるんじゃないですかね。恥をかかずということが目標なのかみたいな。ただここでの恥をかかずといっても、人前で恥ずかしい思いをすることがないようにという、そういう話じゃないんです。 人に迷惑かけないようにとか、そういうようなことじゃないんです。恥をかかずっていうのは、これはもう実はもっと深刻なことなんです。神の前で神様から見捨てられるっていう、恥をかくっていうのはそういう言葉なんです。神様に見捨てられずっていうことなんです。目標が神様の話なんです。人間関係の話じゃないんです。恥って神様の前に恥を受けて殺され滅ぼされ見捨てられてしまうようなことがにならない。でそれだけじゃなく、さらに二つ目のこととして、まあ、これが一番強調されていると思いますが、それだけじゃなくて、むしろキリストが公然と崇められるようにっていうふうに、それが彼の 目的だというんです。この公然と崇められるっていうこと言葉ですが、この崇められるという言葉は直訳しますと大きくされるという言葉なんです。キリストが大きくされるようにっていうふうにパウロは、それが自分の一番大事なことだって言ってるわけなんです。このキリストが大きくされるっていうのは、まあ、言ってみれば、これはキリストの恵みのご支配、恵みと平和のご支配が大きくされるっていうことです。イエス様は十字架にかけられて復活されて、イエス様が地上に来られて十字架にかけられて復活されて、神様の支配をもたらしてくださったわけですよね。それが神の国ですね。国って支配ですからね、そういう意味ですね。で、そういう支配をもたらしてくださったわけなんですけど、みんなの人がそれに、ま、を知ってるわけじゃないんです。まだイエス様がそうやって恵みをもたらして、恵みと平和をもたらしてくれたんだけど、まだそれは公然とは認められてない。でもそれが認められるように、広げられるようにということが、パウロのここでのひたすらな願いなで、そうやってキリストが大きくされる、広く大きくされるということを私は願ってやまないって言ってるわけなんです。そしてさらに重要なことは、そのことが生きるにも死ぬにもって言われているんです。この言葉、不思議な言葉ですよ。通常ね、生きることと死ぬことっていうのは対極のこととして受け止められます。生きるか死ぬかとかって言うじゃないですかでしょ。生きるってことはいいことで、死ぬことって悪いこと。生きるってことは素晴らしいことでも、死ぬってことは寂しいことで、悲しいこと。生きることは光、死ぬことは闇。そういうふうに生きるか死ぬかみたいにして対極にあることとして語られて、並べて語られることはない、つなげられて語られることはない。でも今日の聖書の箇所は違いますよ。生きるにも死ぬにもって、キリストが大きくされる、私の身によってって言われている、そういう御言葉なんです。こういうところに非常に聖書のメッセージが語られているんです。先ほどの言葉で言うと、聖書の思想点、生きることと死ぬことに対する思想というものがすごい仕方でこう明らかにされています。しかし問題はそれはどういうことかということなんです。で、生きるにも死ぬにもキリストが大きくされる、それがひたすらな願い、ただ一つの、もうこれだけに集中するっていうぐらい、一つの私の目標、それ一体どういうことかってことがさらに語られます。それが21節です。
私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益です。
私この聖書の言葉で思い出があります。まあ、今一番最初に説教してなんかフィリピンの信徒の手紙だって、仲間の牧師と話をしたんです。私の口から出た言葉がありまして、この箇所の説教した後でした。ようわからんって、説教した後に生きるとはキリストって何それみたいなことをあの説教終わってもまだ言ってたみたいな、そんな自分を思い出します。ああそうだったなって、そういう思い出深い御言葉の一つなんです。それともかくとして、まあ、こういうふうに、まあ、翻訳されているわけですけれども、聖書翻訳でして、直訳すると実はこういう言葉になっているんです。私にとってなぜなら生きることキリスト丸、そして死ぬこと利益、つまり文章になっとらんのですわはい、単語が並べられてます。で、新教土訳は苦労して意味が通るように訳してくれてるわけです。でも原文はこうなっている。そこが私は重要だと思うんです。つまり崩れてんですそれだけに実に生々しいわけです。パウロはもうこう書くしかなかったんです。文法通り書くっていうよりはもうこう書くしかなかったんです。そのね、パウロの息遣いが聞こえてくるんです。言葉にならないけど言葉にするみたいなと、こうなる。私にとってなぜなら生きることキリスト、死ぬこと利益、ここでは二つのことが語られておりますが、ここでもまた二つのことですが、生きることはキリストってことはまず一つのことですね。生きるってことです。生きるってのは要するに今この時私たちが生きているという、この生きるってこと、それがキリストっていうんです。で、この言葉を宗教改革者のマルチン・ルターが訳してまして、こういう訳なんです。キリストこそ我が命こういう言葉なんですね。これもルターが読み取った事柄を意訳して語ってくれている言葉なんですが、文法的にどうのこうのっていうとやや問題があるかもしれませんが、でも意味として捉えた時にこういう言葉として訳すことは不可能ではないと私は思います。キリスト、生きるとはキリストってことは、キリストこそ私の命。実際他の聖書の箇所でもパウロという人はこんなことを言ってるんですね。これと似たことを言ってるんです。ガラテヤの信徒の手紙の2章20節ですね。生きてるのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。ここにもやっぱり生きるとはキリストってことが、こういう形で語られているわけです。キリストが生きている、私はキリストの命を生きている。これは私たちにとってはちょっとなんて言いますか、引っかかってくる言葉自分には遠い、パウロはそうだけど自分違うみたいに言いたくなるし、そして普段私たちはね、自分は自分の人生生きてるんだって
自分は自分の命を生きている。私の命は私のもの。私が生きている。そう思うのが、まあ人間としては僕は健康だと思いますね。それ人間ってのはそういうものですね。で、私も普段自分生きてるっていう時にやっぱり突き詰めては考えないこと多いです。多いんじゃないですかね。今私こうやって生きてる、これキリスト生きてるみたいなふうには普通は言わないと思うんですよね。やっぱりどこかで自分は自分の命を自分で生きてるみたいにして思ってる私たちがいると私は思います。だからちょっと抵抗がある。でもパウロは突き詰めて考えて突き詰めたところで言葉を語っているので、そしてそれが私たちにとって引っかかってくることも重要なんです。で、これ言い換えると、キリスト、実はこれパウロだけの話じゃないんです。キリストの命を生きてるっていうのは、これもう平たく言うと救われて生きるってことなんです。イエス様によって救われて生きるときにっていうことは、別の言葉でさらに言うと、イエス様とつながって生きる。今日の聖書の歌詞の最後にキリストイエスに結ばれてるって出てきますが、それそキリストイエスに結ばれて生きる、キリストイエス様を信じるときに洗礼を受けて教会に連なって生きるってことは、キリスト と結ばれて生きる。思い起こしたらいい聖書の言葉は、例えばイエス様がおっしゃった、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、私につながっていなさい、そうすればあなたたちは、ね、生きるって言われた、あの御言葉ですよ。要するにイエス様とつながったら、イエス様が与えてくださった命が私の方に流れ込んでくるわけです。で、それが私を生かしていく、その恵みが生かしていく、イエス様がしてくださったことが私にとって力となって恵みとなってこう流れ込んでくるわけです。そこにイエス様が命で、その命が私たちを養っていくわけです。パン食べるじゃないですか、ご飯食べるじゃないですか。そのパンを食べるだけで生きてるんじゃなくって、このイエス様がくださる命によって私たちは生きているわけです。恵みの命です。例えば今日もそのために私たちここに来てるわけです。イエス様が私たちを養ってくださって生かしてくださる。で、そしてそれは今日今この時だけじゃなくって、実は私たちが忘れてるような時も、実は私たちはそうやって恵みによって生かされてるわけです。そのことをパウロは言ってるわけです。罪の許し、永遠の命の恵み、そういうものが私たちをの中に流れ込んできていて、それが私たちのこう地上の歩みを支えているわけですね。で、そしてその命の恵みがある限り、どんな中でも私たちは枯れないで生きていけるわけです。で、またとえ心や体が病んでしまっても、生きている限りこの恵みは必ず与えられていて、私たちをこう成長させてくれる、前進させてくれる。一番今日の聖書の言葉の終わりの方に、あなた方の信仰の成長のためにってありますね。これ信仰の前進っていう言葉でして、そうやって前に進ませてくださるんです。これ病気になってもです、どんな中でもです。この命の恵みが支えてる、支えてくれるって言われてるんです。だからキリストこそ我が命なんです。次にもう一つのことが語られていまして、二つ目のことは死ぬことが利益という言葉です。今日のこの聖書の箇所について調べておりまして、フランシスコ解訳という聖書があるんですけど、その聖書をちょっと調べてて、
こんなふうに訳されてたんですね。この部分が、死ぬことは利益が、死ぬことはまさに儲けもの。びっくりしました。死ぬことはまさに儲けものです。利益ですから儲けものっていうふうに訳すことは可能です。で、私ね、好きな言葉があって、生きてるだけで丸儲けっていう言葉結構好きで、よく思い出すんですけど、生きてるってことは丸儲け。実は、まあ、今のフランシスコ役に従うと、死ぬことにおいても丸儲け。これはすごい言葉ですよ。生きてるってことで利益がある、儲けがある、恵みがあるってことは分かりますが、死ぬことにおいても丸儲け。どうしてか、理由があります。それもキリストの救いです。死は人生の終わりじゃなくなったんです。ないんです。むしろ人生の始まりなんです。新しい人生が待ってる。永遠の命の入り口。誰でもこの門を通らないといけない。そこには厳しさもある。だけど根本的にはもはや死というのは入り口なんです。出口じゃないんです。入り口です。命へ。そしてその命は、その命なるキリストと一緒にいるっていう恵みが与えられるわけです。生きてる間だけ、キリストと一緒にいて、死んだらキリストと一緒にいないってんじゃない。いや、死んでこそキリストと共にいることができる。制限も何の制約もなく主と共にあることができる。それが死の後であります。そういう恵みに預かることができたのは、イエス様ができるのは、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださって、よみがえってくださったからです。そのことによって与えられる恵みというものがある。だから死ぬことは利益なんです。そして生きるにも死ぬにもなんです。だから生きるにも死ぬにもなんです。要するに生と死ということがつながるんです。生と死が、まあ、言ってみれば橋が落ちちゃってたわけですよ。生と死がつながらなかったわけです。だけどイエス様が十字架にかかってくださったことにおいて、生きることにも死ぬことにも恵みがあって、橋が架けられて、生きるにも死ぬにもっていうことが生まれたわけです。まあ、ある方がね、こんなことを言われ書かれてましたね。まあ、その方はお父さんが亡くなられた後に、ある方から手紙をいただいたって言うんです。慰めの手紙。その手紙に本当に慰められたんだけど、特に自分にとって大事な言葉になったのが、その手紙に引用されていた彫刻家のミケランジェロの言葉だったってことです。ミケランジェロってシスティナ礼拝堂 のピエタっていうキリストの十字架にかかって遺体になって、それをマリアが嘆きながら抱えてるみたいな像を描いた彫刻を彫った人ですよね。巨匠と言われる人ですね。まあ、その人が、こんな言葉を書かれていました。こういう言葉が、このミケランジェロの言葉が引用されていたって言うんです。こういう言葉です。命が私たちに好ましいものであるなら、死もまた私たちにとって不快なものであるはずがない。なぜなら死は生命を創造した巨匠の同じ手によって作られたのですからって、まあ、こういうふうに書いてた言葉が自分の中に残ったんです。この作られた神様がイエス様、根本的にはイエス・キリストという方において、
この死というもの、意味を変えられるわけですね。とにかく大事なって大事なことはキリストだっていうことですよ。そしてパウロは生きても自分が死んでも生きても死んでもこのキリストが大きくされることを私はひたすら願うと。ただこのことを一筋で願って生きるって。生きてきたしこれからもそうするって言ってるわけです。これが一番のことで最大の目的だということですね。で、その生と死ということのにこう一本の線がバーって引かれてるんですよね。生きても死んでもキリスト、このキリストが大きくされる。その時に、まあ、結局これが私たちにとっては実はこれが聖書が提示している聖書のこう死生観みたいなものなんですが、このことが見えてくると変わってくるんですよ。キリストが大きくされるってことは実は私たちの生活に直結しますよ。何が目的かってことで、これにキリストが大きくされるということにおいて対極なのは何ですか。自分が大きくされるってことですよね。それが目的だとどうなりますかってことなんです。自分が大きくされるってことが目的だったらそうならないってことが人生には起こってきますよね。いつもいつも人が褒めてくれるわけじゃないし、人から自分であるいは自分で自分を大きくする、それが目的だったら病んじゃう人間、そして老いていく人間、あるいはまたやがて死ぬべき人間にとったら目的喪失ってことになる。それこそその時もしかしたら死ぬことは利益ですって言うかもしれませんね。私にとって死ぬことでも、パウロが言う意味とは全然違いますよね。もう要するに死にたいってことですよね。もう生きる意味はないってことですよね。で、私たちの現代社会はもうそういうふうに思っている人がめちゃくちゃ多いと思いますよ。そういうことを目的にして生きちゃって、そういうところで間違っちゃって、聖書はそうじゃないって言ってるんです。あなたが大きくすることがあなたの人生の目的じゃない。キリストだって言ってるわけです。で、こうだとするとね、これいろんなことがかかってくるわけです。私たちはね、やっぱり一番悩みっていう、いろいろね、ぐじぐじぐじ悩むっていうのは、あの人が私のことを認めてくれないとかね、いいことができなかったとか、立派なことができなかったとかね、あれができない、これができないって、私ができない、できない、できないっていうようなことがやっぱり悩みになるじゃないですかね。え、自分は何にもできないんだと思っちゃって、生きる意味ないなみたいに思っちゃう私たちに聖書は違うって言ってるんです。あなたがあなたであるのは、あなたがあなたのために生きることじゃなくって、キリストが大きくされるってことなんだって。そしてこれは例えばそれは死の床っていうことにおいても、そうであれば分かってきますよね。私たち何もできないけど、例えばお葬式あるじゃないですか。お葬式教会でよくしますよね。で、その時にやっぱりその人の生涯を通してキリストがなんかこう浮かび上がってくるじゃないですか。その人を通してキリストが崇められてるんです。パウロはここで続けて、けれども肉において生き続ければ身の良い働きができるとも語っています。あるいはそして、肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です、こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように
いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう、と語っています。また二つのことの間で板挟みの状態ですが、これ生きることと死ぬことの二つのことの間でどちらを選んでいいのか私には分からないと言っていますけれども、パウロはこれは、なんか自分が生きることと死ぬことを選べるみたいなふうに言ってるんじゃないんです。そういう意味じゃなくって、パウロの心は決まってるんです。もうこれが神様の御心だっていうのは決まってるんです。それは肉にとどまってこの地上の生を生きるっていうことです。で、そしてそれがキリストの御心だと受け止めています。ただこの肉にとどまって生きるっていうのは苦労がある、苦労を受けるってことを意味してるんですけど、でもそういう苦労を通してもキリストが崇められるってことを信じている教会の人たちの、信仰が前進し、そして教会が立て上げられていき、そして喜びが増し加えられていくことによってキリストが崇められるようになる、そこを自分は生きていく、苦労しても生きていく、そして苦労の中にあってもキリストが助けてくださるからそう生きれるって言ってるわけです。で、ここでね、私どうしても気になることがあって、こういうパウロの手紙を見るときに私たちはこういうミスを犯すことがあると思います。それはパウロはすごい、私はダメダメみたいに、パウロはすごい、パウロはできる、パウロって偉い、すごい人やなって感心して終わる。でもね、それ違うんですよ。パウロが言いたいこと、聖書が言いたいこと、そうですが、それは私たちが、あなたもこの人生生きれるってことなんです。手紙ですからね、宛先があって、それは私たち宛ての手紙なんです。で、私たちに向かって語られていて、自分の人生の中で、実はこの生きることも死ぬことも利益。生きることはキリスト、死ぬことも利益って言えるキリストによって、いや私はそんな偉いもんじゃない、だけどそんなことをパウロは言ってないんです。私の身によってキリストが公然と崇められるようになることが私の願いって言ってます。私の身によってっていう、この身っていうのは体とも訳される言葉で、あるいは人間の存在って、存在、全存在です。単に肉体のことだけじゃなくて、私という人間そのものによってキリストが崇められるように。日本のキリスト教会は明治以来ちょっとなんて言いますかね、こう言い方あれですが、大事にしてきたことでもあるんですけど、やっぱりクリスチャンたちは立派な生活をしないか、模範的なちゃんとした人にならんといかんっていうことをやっぱり強調してきたところがあります。そのちゃんとしたっていうことの中でイエス様をこう証ししないかみたいな、もちろんそれ大事なことでもある、でもちょっと間違いも犯すんです。それパウロでなくても、なんか偉い立派なことをしないとキリストのことをこう大きくできないみたいな、違いますよ。極端なことを言うと、私は罪人です、でもイエス様がこの私を救ってくださいました、イエス様は主ですっていうだけでキリストを大きくしてるんですよ。私はキリストなしには生きられませんっていうことだけで、キリストに救っていただけなくちゃいけない私です、イエス様にお願いしないと、イエス様に頼っていけないと、イエス、その時イエス様大きくされてるじゃないですか、私じゃなくって、そういうことですよ。それみんなしてること、そしてこの礼拝でしてることもそういうこと、イエス様ってキリストって、でそれが実はパウロがここで言ってることで、
と遠くないんですよ。そういうことなんです。
生きるとはキリスト、
そしてそれが私たち死においてもキリストによって救われる、恵みによって救われる。だからそこに利益ってあるのはキリストがもうくださるってことなんです。命の恵みを、生きててもくださるし死んでもくださる。でもそして生きてるところで私たちはパウロはここでその生きる方を選ぶ。だけどその死ぬことにおいても実ははるかにそのことが望ましいっていうぐらいの恵みが用意されているっていうことが語られているわけです。ここに2つの福音があります。2つってずっと続いている。2つの福音っていうのは、1つは死に対しての福音です。でこの世を去ってキリストと共にいるという福音です。それははるかに望ましいというほどの恵みなんです。そういうものがあるんだということを今日の聖書の箇所は語っています。二つ目はこの地上にとどまってキリストのために肉にとどまって生きるということです。パウロのような私たちではありませんが、でもやっぱり苦労がありますね、苦難がありますね、生きているときに。でもそこにもちゃんとキリストがいてくださって命の恵みを注いでくださってキリストの使命に生かしてくださると。病気しててもですよ、どんな中にでもあってもですよ、そういう恵みがあるんだということです。いずれにしても生きるにも死ぬにも私たちにとって大切なのはキリストが大きくされるってことです。そこから見ていくときに、なんか人生のいろんな問題とか私たちが抱えているものもそこから見ていくときに私は見えてくるんじゃないかなって思えてなりません。キリストを大きくしましょう。そして教会ってそういうことを覚えさせてくれてるんですよ。でイエス様のことを賛美するじゃないですか。賛美歌歌うのもそうです、聖書の言葉に聞くのもそうです。そうやってキリストがどんだけ素晴らしい方でどんだけすごい方なのかってことを私たちに証ししていて、そのことを大事にしながら私たちは生きて死んでいく、こういう恵みの中にみんな招かれています。お祈りをいたします。父なる御神、今日のあなたの御言葉を感謝します。ここに私たちの生きること死ぬことに対するしてあなたの福音があること、明らかにされています。どうぞキリストのことを大きくすることの中に私たちが徹して歩んでいくことができるように私たちをも顧みてください、強めてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アメン。賛美歌531番。